月刊ゆきさだえさおのポッドキャスト。どうもシーラです。月刊ゆきさだえさおのポッドキャストです。このポッドキャストでは先日生放送でお送りした月刊ゆきさだえさおの模様をダイジェストでお送りします。ゆきさだ監督のラジオの世界へようこそ。
いやーもうおじさんチームはね、夏バテですよ
なんか眠いだなんだかんだ、頑張っていきますよ。
監督、暑い日が続いてますけども、どうすか。
ごめんなさい、今ちょっとメールを
メールオンエアに集中してくださいもほら、かようにですね。
どうなの、
40代チームはぼーっとしております。は
い、そうですか、頑張っていきましょうよ。
はい、ということで、時刻は8時を回っております。
はい、
ご挨拶でございます。
はい、
月刊ゆきさだえさお相手のキベトシオと
シーラと
ゆきさだえさおです。
まあ今月もこの3人で
ゆる
っと、夏バテしながらもゆるっとやっていきたいなと。生放送ですんで、はい、皆さんからもどんどんメールなんかいただきたいなと思っております。
はい、
最新情報もいろいろ、監督の最新情報もあるということなんで、
はい、
じゃあまずはタイトルコールから参りましょう。
月刊ゆきさだえさお、よーいスタート。
月刊ゆきさだえさおのポッドキャスト、
生放送でお送りしております月刊ゆきさだえさおです。皆さんからゆきさだ監督へのメッセージ、質問などをどんどんお寄せください。
メールは監督アットマーク fmkumamoto.jp、 監督アットマーク fmkumamoto.jp、 ファックスは 096-355-5200、 096-355-5200 番でお待ちしております。
まあ我々ちょっと夏バテ気味なんですが、
はい、
なんか監督は深夜までテレビを見ているらしいじゃないですか。
そうそうそう、石川遼すごいね。
ああ今ね、
うん、
いや17歳ですよ、もう大半はまだ童貞ですよ17歳
って言えば。いやいやいやいや、わかりませんよ。
今最近は違うのかもしれないけどね、うん、
タイガーウッズよりもなんか成績が1日目良かったって
ね、
すごいね、普通ビビるでしょ
ね、シャッター音とかバーってすごいらしいですけど、その中でね、
そうそうそうそう、
打てるなんてすごいって言ってましたよ。
いやなんだろうねあれは、いや俺もどうなんだろうと思うわけ、うん、あやっぱすごいすごいって言われてる人はやっぱすごいんですね、
うん、
と思った、
うん、
あのすごい、すごくねえよとかってどっかで思うじゃないですか。ゴルフとかやんないし俺も、わかんないけどね、タイガー・ウッズがすごいのはわかるんだけど、イチローがすごいのもわかるんだけど、うん、なんかほらそういう詳しくないと、
うん、
石川遼どうなのみたいな、
うん、
でもやっぱすごいって言われてるのはそこにやっぱり根拠があるのね、
うん、
なんだろうね、ちょっと驚きますね。あまあ今回の結果がまた悪いとまたいろいろ言う人はいるんだろうけど、
うん、
初日だけは良かったみたいなこと言われて、うん、ただもうあれで十分だよね、
うん
うん、大したもんだなと。
りょうくんの顔がお父さんに似てきましたよね
そういうところにいるか、う
ん、それはおばちゃんの視線だね。おばちゃんの視線だね。
お父さんそっくりと思ってちゃった
なんかあの親戚の子みたいな意識にね、やっぱりあの年齢だとねなりますね。
大きくなってねって大人になったねと思って見てますね。
そうそう、もう大半は童貞ですから、
ね、そこにこだわりますな
大半はもう夜一人で部屋でやってるよなんかを、ね、そういうやってる時間に彼らはね
世界と戦ってます。
世界と戦ってますから、すごいですね。
もう、ま
あ、世界と戦わないとみんなも自分の部屋で自分と戦わないでしょ。
そうそうそう、
自分のこう自我と戦ってるとかね。
うん、ある意味まあ世界と戦ってるのは
あるしね。
ね、
なんかもっと表に出よう。
はい、皆さんからもどんどんメッセージいただいてるみたいなんで、じゃあこちらから参りましょうか。
はい。はい、ラジオネームゴーイングゴーイングさんです。暑い日が続いてますね。うん、来週はいよいよ日食があるので、うん、晴天を願っています。ゆきさだ監督は日食って見たことありますか？
日食といえばですよ、ゆきさだ映画、あのゆきさだ監督の、
そう、来週でも曇るみたいですけどね、
そういう水を出すこと
ひまわりの中でね、やっぱ日食の話が出てきたりとか日食ってやっぱそういうなんか思い入れみたいのがあるんですか。
なんかね、子供の時になんか日食見た気がするわけ、
うんうん、
なんかえずこあたりで、
うんうんうんうん、
みんなでなんか友達と
日食かなんかあったよ、
うん、あったんですよ、うんうん、きっと、うんうん、あの皆既日食じゃなかったかもしれないけど、うん、まあ僕の映画では大嘘ついて皆既日食にしてるんだけども、うん、なんかでもそういう記憶が定かじゃないっていう話だったんで、ひまわりを考えた時に、
うん、
で あいつのこと何だったっけっていう初恋の話なんですね、うん、初恋のことをうろ覚えで覚えてない男の子がなんかこう記憶を手繰り寄せるっていう、僕のデビュー作ひまわりっていうのはそういう話なんですよね、うん、でなんかあって なんか大イベントがあったよな子供の頃って脚本家の佐藤慎介君と話してる時に、なんか日食とか見なかったって話 で彼はやっぱ日食なんかありましたっけって話を、だいたい僕同年代なんで話してるんだけども、うん、あでもその定かじゃない記憶をなんかあったような気がするっていうことが重要だったんですよね、うん、で怪奇日食あったとして、うん、なんかこうそういう映像がちょっと浮かんだんで、まあ見てない方はもしあのね、レンタルビデオ屋に行けば、ひまわりという僕のコーナーに多分置いてあると思うんですけども、それを見てもらうと怪奇日食が出てくるので、うん、重要なポイントで、うん、子供の頃の記憶ということで、
ね、ちょうどこのまあシーズンにねいい映画だと思うん で、
う
ん、
そう
です
ね、そう夏のね、あの思い出の話で夏の話なんで、うん、
見ていただければ、
はい、
ちなみに熊本では、7月22日午前9時37分ぐらいから日食が始まるということで、
始まるけど曇ってますけど、
ね、曇ってます、
今のところ
でしょう、ね、
いや曇ってるぐらいに思って、うん、当日晴れたらラッキーじゃないですか、うん、
ちゃんとメガネを専用のメガネをかけないといけないんでしょ、そう
サングラス
で
ダメだっていうね、う
ん、なんかいろいろ
下敷きの黒いのとかで
も昔はねそんなので見てたっていう人も多いかと思いますけども、うん、そういうのはちょっと赤外線とか紫外線とかその辺が通過しちゃうんで、
昔はねすすをこうつけたガラスで良かったのに、うんうんうん、いけないらしいですよ、うん、じゃあ昔のご情報はどうだったんだろうね
昔それで目を痛めた人もいたかもしれない、
そうですね、
それで目を痛めたっていう記憶がありますとかっていう人がいたら、う
ん、メールください、うん、
さてさて続いてはこちらですかね、
はい、はい、ラジオネームももにっくさんです。映画を撮る時のスタッフって大体何人ぐらいいるんですか？よくハリウッド映画なんかのメイキングだとたくさんのスタッフが撮影現場にいますけど、日本の映画ではどれくらいいるんですか？うん、
そうですね、
ピンキリいろいろあるんでしょうけどね、
現場にいる人は、うんうん、まあ大体何人ぐらいだろうな、 3,40 人は絶対いるでしょうね、うん、30人ぐらいいるんじゃないですかね、
うん、
現場にこうワンカット撮るのに関わってる瞬間、
あ、撮影する時以外に関わってる人たちもたくさんいるわけですね。
じゃあそうそうそう、だから、準備をしてる班もいるわけだし、 CG の班
は終わった後にやる、
終わった後にやるし、録音のミックスする時にまた人が増えるし、音楽チームもいるし、そういう意味で言うと大体 5,60 人ってとこなんじゃないですかね。でも撮影の規模はやっぱ例えば僕の北のゼロ年だとやっぱり前も話したかもしれないけど100人ぐらい、例えば何かっていうとその潔髪さんっていうね、要するにカツラをつけたりする人たちがいると1人につき2人ずつついてたりとか、なおエキストラの人も直さなきゃいけないんで、もう人数いっぱいいるんですよ普段。
あそうか、
メイクさんって大体チーフがいて2人ぐらいのアシスタントがいても多いぐらいなんで、うん、3人ぐらいでやってるんですけど、うん、それがもうそのチームだけで15人いたりとか、たくさん人が出てくる、モブシーンのシーンとかね、
うん、そうですね、みんなだからみんな別にちょんまげ打ってるわけじゃないからカツラなわけですよね。
そうそうそう、
時代劇で
大変ですよ、
たくさん人が出るとこ
で、その人たちがずっと駆けずり回ってるわけだから、抜けの抜けまで、はい、もうずれるんですよカツラってね、ちゃんと合わせてないと、はい、でギスの人まで全部合わせてやってたらもうすごい金額になるんで、もともとあるカツラをありもののカツラをつけて、うん、ちょっとこうやってるんですね、
うん、
ごまかしてるっていうか、うんうん、そういうのをきれいに直さないといけないから、映る人たちの旅に、
あ、じゃあカットによって人数がすごくいる場合もあるし、
そうじゃない場合もある、アクションチームがいたり、例えば人がバーンって飛ぶと、
はいはいはい、
したらこうワイヤーで吊ったりするんですね、うん、だクレーンを動かす人とワイヤーを引っ張る人と、うん、でそれをギリギリまで俳優さんについてて指導してる人とっていうだけでも、そういうカット撮るだけでも大事なんですよね。だからお金かかっちゃうんですよね、そういうのはね。だからそういうのがない、ね、4畳半でゴロゴロ寝転がってる男の話だと安く上がるっていうのはそれでも多分20人ぐらい、そのゴロゴロしてるやつを撮るのに
1人のシーンでも周りにはそのぐらいの人数が
20人ぐらいはいるんじゃないですかね。
その潔髪さんとかがですね、撮影現場に移動してくるときってバスかなんかで来るんですか？
もちろんもちろん、スタッフ
皆さんで、
みんなでエキストラも連れて、
うーん、
大事ですよ。
大事ですね。
撮影始まるまでにもう収拾つかないからイラッとしますね。イラッとします。
軽く
もうパッと焼ければいいのに、
うん、
でだからそのイラッとしちゃいけないわけですよ。
はあ、
みんながもうこう一個一個全部スタンバイしてやっと撮れる、
そうですよね、人が移動するだけでも大変ですもんね。
そうそう、遠足行くのもです。
そうですよね。はいはい、もうちょこちょこって
小学校の遠足みたいな。
あ、そう
か、並んで並んでみたいな。
イラってするでしょ
イラってしますね。
小学校の遠足がたまたまこう取り掛かるとね、はい、イラってします。
なんとかちゃん、なんとかちゃん、そこ出たらいかんよ、
声が高くなるでしょ、ヒステリックになるのね。もう俺子供の時から遠足行くときイラッとした
自分子供なのに。
そう、自分子供なのになんかめんどくせえなと思ってなんか並んで歩かなきゃいけないとかね、もうみんな並んで歩けよ、
歩けよって言う方ですよね。
なんでそこ行っちゃうんだよ、そっちに行ってなんで乱れるの列が、あれわかんないですね。もう合理的に行った方がいいじゃないですか。
なんかはみ出しちゃうんです
よね。そう、もう自由時間になって初めてこう、
は
み出せばいいのに、なんかもうはみ出したくなるんだよね。
キペさんはみ出す方な感じ。
まあ、そう、僕はもう子供の頃からもうこれ一人遊びが好きなんでそういうとこから外れてね、
外れてね、
アウトサイダーに
生きて、年
をちゃんみたいな、
はい、もうイラッとする
、イラッとさせる側でしたね。
並べ、
申し訳ない
並んどけよ、は
い、続いてのメール参りましょう
、はい、卵の卵さんです。いつもポッドキャストで聞いています。雪貞監督は自分でも脚本を書いてますけど、他の人の脚本で監督をする場合と自分で脚本を書く場合って違いがあるんですか？他の人と共作するのって揉めたりするのでしょうか？
お、ちなみに最新作のパレードは雪貞監督が自ら脚本を書いている
、はい、自分でやってます。原作が素晴らしいので、はい、まあ、かといってじゃあ人と組むと原作が素晴らしくないかって意味じゃないんだけども、原作が素晴らしかったんで、もうそれをなるべく忠実にやろうと、
うん、
まあでも全然変わってるんですけどね、比べると全く違うんですけど、まあそこと向き合ってみようという趣旨のもとに一人で書いてるんですけど、本来はあのたくさんいた方がいいですね、
脚本家は。
脚本家は、うん、あの脚たくさんっていうのも変だけども、うん、あの自分以外の人間がいた方が冷静になりますね。だから大概自分が考えてることなんて、まあ知れてるんですよ、うん、自分の経験だって40年そこらしか生きてなくて、かといってじゃあ女の子の気持ちが分かるかっつったら分からないわけじゃないですか。男の欲望は分かるけど女の欲望は分からないし、受ける側と発する側が逆転する場合も場面によってはあるわけだから、うん、まあそういうのもあるし、まあ、 あの黒澤明監督なんかはね、だから脚本チームを作って、
そうですね、まあいい時は本当4人ぐらいの脚本家が常に黒澤組として、
もうつわものたちがいてですね、うん、それを監督が、まあ、監督も自ら書いてたみたいだけども、うん、それでみんなで掛け合ってみんなで回しを見して、うん、ここは良かったねと議論してどれだけ残っていくか、うん、で小国秀夫さんっていうですね、いぶし銀のような脚本家がいたんですね。その小国さんが全部まとめるらしいんですよ。監督がまとめるっていうのがよく多いと思うんだけども、うん、そこはね黒沢さん違うのは、黒沢さんも自ら書いちゃうみたいなところなんですよね。だそこをこうある種冷静に見てる小国さんがまとめて、なんか足りないねって黒沢さんが言うと、そこでスパッとそれでアイデアをこう間を埋めていくっていう役割だったらしくて、
かっこいいですね、
うん、そういう人はかっこいいでしょ、うん、一番だけどやっぱり目立ってるのはやっぱ菊島隆三とか、うん、橋本忍とか、でもそうそうたるメンバーですよ、うん、井出正人さんとか、でもすごいもう名脚本家、一人一人がもうね、もう素晴らしい脚本、そう
そうそう、ピンでもすごい人たちが集まって黒沢さんのために脚本書くみたいなね、
うん、そう、橋本忍さんなんかは最近だとほら、スマップの中居君がやった私は会になりたいとかを脚本書いてるとか、はいはい、切腹だとか、うん、もう素晴らしい脚本いっぱい書いた人なんですけど、うん、ね、やっぱりあれですよ、砂の器とかも書いて
る、はいはいはい、
そういう人なんですよね。そういう人がなんかこうやっぱり黒沢さんを支えてたっていうか、
うん、
黒沢さんはそう言ってますよね。黒沢さんの自伝のガマの油とか、
うん、
あの他 の、 あの黒沢さんの発言集を見ると本当にスタッフを褒めてるっていう、
うん、
あいつがすごいアイデアを出したとか、
うん、
全然自分のことは言わないですね、うん、自分も書いたんだと思うけど、うん、やっぱそこは面白いですよね。
雪貞監督が、まあ、他の脚本家の人と、まあ、例えば伊藤千尋さんなんかと一緒に作る場合っていうのは、はい、やっぱそれその黒沢がチーム型とはまたちょっと違うんですか、やり方っていう
と、ね、最近は一回任せますね。言いたいのを我慢して任せる。でどれぐらい自分と誤差があるのかっていうことをまず測るんですよね。
は
あ
は
あ、それであ自分よりもこっちの流れとしては面白いなっていう、やっぱ女性なんでなんか論理的なんですよね。 ロジカルなんですよね。僕はもうイメージの羅列なんで、うん、勢いとかでね、どっかで落とし穴があるんですよ、そういうのって、うん、後で撮影してると、うん、で戻しちゃったりとか原作通りにとかっていうのがよくあるんだけど、うん、彼女の場合はそうやってこうある種こうリズムで書いていくんで、自分が目指した方向を、うん、最初のうちはそうではなかったんですけど、だんだんだんだんそういうスタイルが自分の中でなんかこう芽生えたんでしょうね。だから最近はだから逆に他人が書いたものを演出するという、だからよくねクレジットで自分が入ってる時と入ってない時があるんですよ、うん、伊藤千尋だけの名前で書いてる時は彼女が書いてるんですね、はいはい、まあもちろん演出で直してるとこはあるんですよ、うん、あのそれはあの撮影上流れとして俳優とねあの渡り合うのは僕なので、うん、そこは直していくんだけど、感情面とかっていう意味では、うん、でもそれはまああんまりクレジットされるほどのあれじゃないというね、脚本としての直しじゃないんで、うん、そういう判断がなされてますよね最近はね。
じゃあ今回はクレジットで脚本行き世代層って出るんですか、
うん、もちろんですよ、うん、脚本監督脚本ですね、うん、
で今度は愛妻家の方は伊藤千尋脚本っていう形にな
るんですか。そうですね、もともと原作がね中谷真由美さんっていう、はいはいはい、これも戯曲だったんで、あの演劇の脚本なんですよ、もやし戯曲っていうのはね、うん、演劇上の台本がもうあるわけだから、うん、逆にそれはプレッシャーですよね、うん、もうそこにもう脚本がまずある、脚本を脚本化するみたいな、うん、
なんかタイプの違う2つの作品が連続して見れそうな感じなんですね。
そうそうそう、だから脚本を脚本化するっていうのはどういうことかっていうのは、うん、今回の作品を見るとよくわかるっていうか、もともとの演劇の、ね、例えば DVD とかを映画見た後に借りてきて 見ると、うん、あ、同じセリフを言ってるんだけど同じ状況でやってんだけど、うん、あ、やっぱ映画は映画なりのやっぱアプローチっていうのがあって、うん、でそこが何をなされたかっていうのがその伊藤千尋が考えてるわけで、うん、やっぱり演劇やっぱ空間の芸術なんですよね。やっぱ空間の中で見せれる範囲が逆に限られてるからこそ想像させる余地がある、うんうんうん、映画の場合はそれをやってしまうとなんかわざと見せてないんじゃないかっていうふうに見られたりもするから、うんうん、そうじゃない、もっと時間としてのパースが違うんですよね、うん、距離感がね、うんうん、それをやっぱり再現してるのが今度は愛妻家の一つのね目標だったから、うんうん、それはうまくいってるような気がしますけどね、
まあ、一応今のところ予定では今度は愛妻家が来年1月、はい、パレードが来年2月の予定ということで、これはまあ続けて本当に皆さん見ていただくと、より浮貞ワールドの幅の広さが分かるんじゃないかなという気がいたしますけど、
月刊浮貞勲のポッドキャストいかがでしたか。月刊浮貞勲では皆さんからのメールやお便りもお待ちしています。監督アットマーク fm 熊本.jp、 ファックスは 096-355-5200、 おはがきは郵便番号 860-0001 熊本市千葉城町 5-50 FMK 月刊浮貞勲の係まで。プレゼントも用意して待ってます。以上、シーラでした。